京都市社会ゆきりには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。来週いよいよね、菅内閣が発足するんですけれども、菅内閣に対する支持率がですね、鳩山内閣が発足したのと同じぐらいね、今跳ね上がってきてると。あまり私は期待しない方がいいと思いますよ。日本人っていうのはね、熱しやすく冷めやすいと。期待するのもね、ものすごいんだけれども、失望するのもものすごく早いと。しかもね、だんだん気が短くなっててね、だんだんこらえ性がなくなってきてるんですよね。鳩山内閣がね、半年で、わずか半年で終わってしまったっていうのもね、それだけまあこらえ性がね、なくなってきてると。まあ確かにまあ普天間のね、まあ 5月いっぱいで決着うんぬんつうことが専念してたってのもありますけれどもね。まあですからですね、まああんまりね、期待するのはどうなんだろうかなと。まあしょぼしょぼにね、期待しておけばですね、そんなに失望しないで済むんじゃないかなと思いますね。特にまあマスコミにあんまりね、煽られない方がいいと思いますね。マスコミがなんか言うとですね、日本人というのはそのまんま鵜呑みにしてしまうという国民性がね、まああるようなんですよ。例えばこの普天間の問題ですけれどもね、まああれがもう鳩山が無能だ、鳩山が無能だっていうふうに言われておりますけれども、じゃあ本当に鳩山が無能でね、ああいう結果になったのかって言ったらそんなことは決してないわけでね。まあ確かにまあ宣言していたことができなかったっていうところはね、まあ情けないなとは思いますね。率直にはそう思いますけれども、ただね、まあ誰が総理であろうともね、県外移設、国外移設っていうのは不可能だったろうと思います。ね。で、よりによって韓国のね、北朝鮮のこの問題が出てきてしまったと。ね。あそこでもしね、日本が強硬に主張してしまえばですね、アメリカからね、お前らはね、この有事に一体何をやってるんだということになってしまいますよね。ですから、まあ、ああいうことになった以上ね、どうしても、まあ、我々のね、我々の、民主党のね、民主党の最初の、県外移設、国外移設っていうのは、まあ、引っ込めざるを得ないだろうと、いうことになってしまうんですよね。さて、今日はね、運についてちょっと考えてみたいな、というふうに思います。運ってみんな考えますよね。運がいいとか運が悪いっていうのは一体どういうことなんだろうかと。まあ、こういう話以前もしたかもしれませんよね。ですからまあ、かなり重複するんじゃないかな、というふうには思いますけれども。まあ最近ね、この、ポッドキャストをね、お聞き始めた方もいらっしゃるかもしれませんのでね。まあ重なってもいいかな、ということで、ちょっとお話したいな、というふうに思います。運はね、まあどうやって運を高めることができるのか、ということについてはですね、まあいろんな本があってですね、まあ大体書かれてることが一緒なんですよね。感謝するようにしましょうとかね。部屋をきれいにしましょうとかね、整理整頓をしましょうとかね、一日一善をしましょうとかね、神社にお参りに行きましょうとか、まあそういうことがね、まあいろいろと書かれているわけですけれども、まあそれらはみんなそうでね、その通りなのかもしれないと。ただね、私はもう少しちょっと別な角度から考えてみたいなと思うんですよね。運が悪い時って、結局なんか右往左往してるうちに、失敗してしまうということがあると思いますね。どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうって右往左往してね、キョロキョロキョロキョロしてるうちにまあしくじってしまうということが多いんじゃないかなと思うんですよ。運がいい時っていうのはね、自分なりのなんかスタンスを決めてですね、まあそれをこの貫き通してるとなんか、まあ、もちろんね、途中で、帰ってね、まあ、おかしくなるときっていうのはあるんですけども、最終的にはね、この自分のスタンスを貫いていった方が、最終的には、まあ、思い通りに行くんじゃないかなと。まあ、つまりですね、スタンスをあまり変えないということがですね、まあ、運を呼び寄せるコツなんじゃないかなということをね、まあ、ちょっとね、なんとなく思ってるわけですよね。まあ、例えば、まあ、自分が商売をね、まあ、始めるとしてですよ。まあ、酒屋をやったと。ね、ところが、まあ、酒屋が、まあ、一年でうまくいかなくなって、それで、まあ、八百屋をやるようになったと。で、八百屋が、まあ、一年やって、やっぱりうまくいかないっつんで、今度は、まあ、雑貨屋をやるようになったと。で、雑貨屋をやってですね。で、また一年も続かなかったと。まあ、そういう感じでね、コロッコロッと商売をね、変えていって、果たして、まあ、運がつくんだろうかと。そういうことですよね。 例えば酒屋を始めたんだったらね、もちろん儲からない時期もあるでしょう。儲からない時期もあるけれども、なんとか踏ん張ってですね、酒屋を続けると。それで10年、20年続けるとですね、地元で、ああ、あそこに酒屋があるんだってことが、もうはっきり言って、これ徹底するわけですよね。誰もが、あそこに酒屋さんがあるっていう認識を持っていただけると。そしたらですね、なんかあったら、あそこの酒屋に行けばいいんだというね、そういうイメージが出来上がるわけですから。ですからお客もね、ものすごく流行るか流行らないかっていうのはもちろん自分自身のそのね、宣伝能力とかね、あと、どうやってね、バーゲンをしていくのかと、ね、安くね、販売するのかっていうね、そこら辺のテクニックなんかもありますけれども、でも、やはり長く続けてですね、知っていただくことで、商売っつうのは、成立していくんじゃないかなというふうに思うんですよ。変わらないっていうのはものすごい力ですよね。パワーですよね。変わらないっていうのはものすごく難しいことなんでね。難しいからこそね、これを実現しますと、とてつもないね、エネルギーを持つことになるんじゃないかなと私は思うんですよね。あと、もう一つの視点としては、やはりこの自分勝手にならないっていうところなんじゃないかなと。自分勝手にね、自分のことばっかり生きてし、考えてきてしまいますと、やはり運というのはね、呼び寄せることができないんじゃないかなと。じゃあどうすればいいのかなと。ね。じゃあ他人のことを考えていきましょうとかね。そういうようなことを、もちろんね、そうなんですけども、ただそういうようなことをね、一生懸命自分の頭の中にね、イメージをしてもですね、なかなか現実としてね、自分の行動は伴ってこないんですよね。それが現実だと思いますよ。それで人間っつうのはね、面白いことを考えつくわけですよね。単に道徳的にね、人に役に立つことをしようと考えてたって、なかなか人間は人に役に立つようなことをしないわけですよね。自分のエゴっつうのをなかなか引っ込めることができないと。ね。相手と自分と、どっちを優先するのかって言ったら、やはり自分を優先してしまうということになりますよね。そこで昔から人間っつうのは知恵がありまして、そこに宗教っつうのを持ってくるわけですよね。この宗教ではどういうことかっていうとですね、やはり神をね、ひたすらこの神に向かっていくわけですね。あるいは仏に向かっていくっていうね、気持ちを神や仏に向けていくと。そうするとですね、神や仏っていうのは、慈愛に満ち溢れたね、人々のことをね、思っているね、そういう慈愛に満ち溢れた存在であると、そういうような定義があるわけですよね。で、そういうふうに定義化されたですね、神や仏、神仏というものに対して、祈っていくっていうね、そういう行為をすることによって、自然に自分の中にもそういったね、慈愛的なものつなが生まれてくると。で、人に対して、優しくなることができると。これは一種のね、心理学的に説明することができるんじゃないかなと。もちろん本当に神や仏がいるかもしれませんよ。ね、科学的にいることを証明もできませんし、いないことも証明できないですからね。いるかもしれませんけれども、ただ心理学的にも説明することができるということですよね。ただね、そうであるにしろ、ここでね、皆さんに対してね、もともと信仰を持っている人はともかくね、神を信じなさいとか、仏を信じなさいとかって言っても、これは難しいことだと思うんです。ですからね、神とか仏とかっていうんじゃなくてね、自分のこの概念的なイメージでいいんですけれども、この万物をね、調和させていくようなこの法則的なもの、こういう概念が、この世の中にあるんだよと、この宇宙のどこかにあるんだよと、宇宙の中心にはそういうね、この万物を調和させね、すべてをこの成り立たせるようなね、そういうようなエネルギー的なものがあるんだよと。これは本当に仮でいいんですけどもね。仮にそういうものをね、自分の中にこの概念として、そういう存在を生み出してですね、それを常にイメージするようにすると。これっていうのはね、中国にこの老子っていう古典があるんですけど、この老子っていう中にこの道とかね、弦とかっていうね、弦っていうのはね、弦界灘の弦。そうですね。玄界灘の玄ですね。そういう字を書くんですけどもね、この玄とか道とかっていうものを 果、まあ、そういう存在なんだと。要するに万物を調和、せしめるような、そういう働きがあるんだよ、というような、こういうイメージ付けをするわけですよね。そして、まあ、常に、まあ、そういうものに対してですね、心を向けていくわけですよ。そうしますと、まあ、生き方にもう迷わなくなると。迷うことがなくなってしまうと。なぜならば、そのね、道というね、その法則が、自分のこの肉体を通じて働くからだと。まあ、そういうようなことなんですよね。まあ、これによってね、まあ、例えば、まあ、人間関係で言えばですね、まあ、あまりね、人との軋轢をこの生み出さないような、そういう生き方をね、身につけることができると。中国ではですね、中国にこの仏教が渡ってくるでしょ。まあ、最初にその同化思想とかとあったんですけども、同化思想っていうのはその老子ですね。老子とか、あと、まあ、それを継承するこの宗師とかっていうね、そういう古典もありますけどもね、その老荘思想、それがまあ、ひっくるめて、同化思想っていうんですけどもね、このまあ、同化思想っていうのがもともとこの中国にあってですね、その後でこの、インドからですね、仏教が渡ってくると。そうしますとね、要するにこの仏っていうのは何なのかっていうと、この仏っていうのはこの道なんだよと、道そのものなんだよという、そういうような概念が生まれてくるんですよね。まあ、こういう考え方っていうのはね、閣議仏教とかって言われて、まあ、否定されていくんですけどもね、後々のこの仏教の中では。ただね、この仏教とこの同化思想のこの混ぜこぜにしてこの考えるっていうね、やり方っていうのは結構好きでね。まあ、例えばこの西遊記なんていうのがありますよね。これもこの同化思想と仏教をこの混ぜこぜにしたこの最たるもんなんですけどもね。要するにこの道っていうのはこの仏なんだよと。仏と道っていうのはこの一体なんだよと。まあ、こういう考え方ですよね。まあ、ですから自分の中にね、この仏というイメージを持ってもいいと思いますね。まあ、無理にとは言いませんけれどもね。そういうなんかイメージを持つことによってですね。まあ、自分自身の生き方っていうのが非常に楽になるんじゃないかなと。で、また運もそこからこの生まれてくるんじゃないかなと思いますね。まあ、いろいろとね、しんどい思いがいっぱいありますわね、生きてればね。で、まあ、迷ったり苦しんだりっていうのが、ことがありますけれども、そのたんびに自分のこの気持ちをですね、意識をですね、その道とかね、この仏とかっていうものに対して、自分の気持ちを、返していくと。その原点に立ち返っていくと。そうすることで、まあ、安定させていくと。まあそういうようなね、思考のプロセスを持ってた方がいいんじゃないかなと。そうじゃないとね、結局小手先で人間って動き出しちゃうんですよね。小手先で動いて結局いい結果がなんか生まれるかって言ったらそんなこと決してないわけですよね。まあ、あんまり小手先で動かない方がいいですよね。じゃあ具体的にどうやって動くのかっていうのを言うとですね、まあそれっつうのは本当にこのなんか天に与えられたものっつうのはありますわね。天に与えられた仕事とかね、天に与えられた行動とか、その天に与えられたっていうのをね、この天から与えてもらわなきゃいけないわけですね。この天から与えてもらうためには、やはり意識を常に天に対して、合わせていく必要性があると。そうするとこの自然に生まれてくるもんなんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあこれをこの老子ではこの無為自然とかっていう言い方をしますよね。浄土系ではね、仏教のこの浄土系では、自念と、やはり自念という言い方をするんですよね。自然と書いて自念ね。やはりこの自然のままに生きることが大事なんだよということをね、この浄土系の宗教でも言うわけでね。じゃあこの阿弥陀如来はどういう存在なのかって言ったらね、この自然というものを教えるための方便なんだよと。そういうようなことをね、この浄土系の宗派ではこの言われるわけですよ。つまりこの南無阿弥陀仏と唱えるって何かって言ったらこの自然に帰っていくことなんだよと。まあそういうようなことなんですよね。ですからこの最初にお話ししたですね、この仏っつうのは道なんだよと。まあそういうようなところと通じてきますよね。同じですよね。まあ日本の経済とかね、まあ世界の経済とかまあ考えてみますとね、結局小手先で動いてるような気がしてならないですよね。小手先で動いてから解決しないんですよね。いつまで経っても解決しないと。じゃあどうすればいいかっていうとね、まあ難しいかもしれないけども、やはりこの天に導かれたね、社会にするっていうかね、天に導かれた政治をやるってことが、まあ大事なんじゃないかなというふうに思うんですよね。 まあ、西郷隆盛が敬天愛人、天を敬い人を愛すっていうね。まあ、そういうような言葉を好んで使ってたみたいですけれども。天を敬うっていうのはね、これがやっぱり政治の基本なんじゃないかなと、まあ私は思うんですよ。まあ難しいかもしれませんけれどもね。まあなんか迷ったらね、天を仰ごうじゃないかと、まあ私なんかそういうふうに思うわけです。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。また来週。